聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに。
日本全国が日本決勝トーナメント進出というワールドカップで沸く中収録しておりまして、
サッカーのお話ございますね。
サッカーですよ。デンマーク戦が、終わったばかりのタイミングで収録をしておりますが、
はい、私たちの時間軸では今金曜日の夕方です。
村山さん寝てないらしいじゃないですか。
林田さんこそ寝ていないらしいじゃないですか。
大丈夫ですそうしたらがこんな高いテンションを維持しなければならない、慎重な物言いが必要なこの番組で。
この番組はね、結構いろんな方に聞いてくださっているということが次々と判明し、私たちとしてもですね、
はい、
これまで気楽に放送してきたわけなんですけれども、大丈夫なんだろうかと
気を使わなければなりませんよ。
しかしね、
今
日の我々ははっきり言って無防備です。
ゆるいです
だって睡眠不足なんだもん。
危ないな。
大丈夫かな。しかもですね、今日は私たち余計なことを言ってしまったら、いろんな人から突っ込まれそうな、そんなテーマを自ら選んでしまいましたからね。
これはね、本当にあの危ないところを踏まないように気をつけてそろそろと歩きたいと思います。
本当ね。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はちょっとだけお便り紹介です。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ラジオネーム茨城ダイバーさんです。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。林田グランダプレカズさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
第1回女神ノベル大賞金賞受賞作家さんといい、最初はローカル放送の同年代のオタクのアナウンサーということで、ある種の親近感を持って聞いていたのですが、甘かった。こんな面白い放送をしている二人はやっぱりただものではなかったのですね。いつの間にかチャレンジ精神をなくした我が身が恥ずかしい限りであります。オタクオーバーフォーティーの鏡ですね。尊敬いたします。以前から思っていたのですが、この番組の魅力は自分の趣味や好みだけを声高に主張するオタクではなく、自分とは違う意見も尊重し耳を傾け、根底にはその作品に対する愛情を持って作品を理解していこうとする姿勢であると思います。またお二方ともさすがアナウンサー、今まで自分が思っていてうまく表現できなかったことも的確に代弁してくださって嬉しいです。そうそう、私が言いたかったのはそれというのも少なくありません。前回の放送 WO でもグランダプレミオさんが言っていましたが、女性の描き方が不満。まさに私もそう思います。あれだけ設定がハードなのに誰に対するサービスシーンなのか理解に苦しみます。残念です。見ている私も嫁さんや子供から、お父さん何見てるの、エッチって言われるので、あと見ていて気が気ではなかったことを覚えています。これからもずっと聞いていきますので、長く番組を続けてください。前回は名前だけですが読んでいただきありがとうございました。何十年も前の話ですが、受験生の頃の深夜放送への投稿の感動が蘇ってきました。これからも楽しい放送を期待しています。
はあ、熱いものが込み上げてきそうなね、メッセージですね。
茨城ダイバーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
同じ分量のメッセージを今回3枚4枚、送ってくださって
ちょっと若い頃のその投稿するエネルギーが蘇ったようですね。
ワールドカップで疲れ切っている村山の体力のかなりの部分を今のメッセージで持っていかれてしまいました。
そうですか。しかし我々はそういう褒めちぎっていただくメッセージを我々自身で読んでしまうというところがね、なんか気恥ずかしい気はしないでもないですけど
いやでもね、我々が自分で読まないと誰も読んでくれません
から、ね、いませんからね、我々二人にはね、ありがとうございます。
一つフォローさせていただきますと、
はい、
WO の、 あの魅力的な女性の皆さん の、 あの描き方、誰に対するサービスなのか、もちろん私を含むですね、 いろんなファンの皆さんへのサービス。
サービスですか？
サービス、サービス、まあ、サービスと言いますか、ええ、まあ、あれは
もう必然ですか？
必然でございます。
必然ですか？
はい、私は、あ、もうごく自然に受け止めております。
あってしかるべきという。
ありがとうございます。
そうですか、
ごちそうさまです。はい、あーでなくてはいけません。
ごちそうさまってあんた、
大事な部分ですね。茨城大和さんのメッセージ本当にいっぱいあるんだけど、
本当たくさんお寄せいただいてるんですよ。
ね、じゃあちょっとパクさんね、
はい、
江戸地のポッドキャスト組です。春に、ラジオ日経の特番で出てきてたんで、興味を持って試し聞きをしてみたら、ラジオ日経さんの特番に我々の番組が、
はい、取り上げられてましたもんね。
で、試しに聞いてみたら本当に面白かったんで、
うん、
それ以来 iTunes に登録して自動フィードされています。
はは、
iTunes さんありがとうございます。
なんか iTunes での配信は50アイテムまでしか配信されてないらしいですね。
あ、そうなの？
ええ、もうあの今回で63回目の放送になりますので、それ以前の分についてはですね、 NBC のラジオのホームページにアクセスしていただきますと、そこからあの音楽ファイルデータを落とすことができますので、そちらを聞いてみてくださいね。
私たちまた自分たちで言いますけど、ええ、そんな太っ腹なことやってるラジオ番組うちだけですね、はっきり言って。
もうそろそろ引き上げますか？
そこ難しいところなんですよね。
経営的にもいろんな戦略っていうのを、ね、考えないといけないからね。
いやでも最新の放送を聞いて第1話から聞き直してくださってる方が結構いらっしゃるん で、
そうなんですよ。
私たちポッドキャストのダウンロード数と、まあ、それから MP3 についてもどれぐらいのアクセスがあるのか一応調べてるんですけれども、本当にね、第1回から聞いてらっしゃる方が今でも結構いらっしゃるのね。
ずっと遡ってきていただいて、ああ放送に追いついちゃいました、今週からは1週間に1本で寂しいですっておっしゃる方もいらっしゃいましたもんね。
結構いらっしゃるんですよね。
だって多い時は本当にあの1週間で3000ダウンロードを超えるぐらいのですね、あのアクセスがあって嬉しい限りなんですよね。
1回分でですね、
1回分だけですからね。
1回分で、で、あの全体を通すともう1万ダウンロードぐらい1週間で今いっているので、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム伊佐やっこさん、
はい、
まずは林田さん最優秀おめでとうございます。
ありがとうございます。
NBC のリスナーとして本当に良かったなと思います。今週のお題ウルトラセブン諸星団、うん、私には弟がいるんですが、うん、2人してハマって見ていました。どういう話をされるのか楽しみにしています。はい、
推察するところ我々よりもやや上の世代ということでしょうかね。ということは、
では満を持して今週のテーマに踏み込んでいきたいと思います。
恐る恐る、
ははは、は今週のテーマ、
うん、
特撮ファンの皆様お待たせしました。先週までガンダム00を4連発、秋の劇場公開までやってくださいという声も非常に多ければ、そろそろ他のテーマも扱ってくださいよという声も正直言ってありました。
はい、
今週のテーマは、
うん、
ウルトラセブン
来ました。
しかしその前に皆さんちょっとお待ちください。
なんかこう本丸に行かない感じがね、じらすね、ずいぶんね。
その前に、こちら、
はい、わー、ありますね。何ですかこれ、カンカンがいっぱい並んでますよ。
復刻堂ヒーローズ缶。
お、
これは
復刻堂というと大道ドリンク、
はい、そうなんですね、うん、実はこの番組宛にも取り上げてくださいというメッセージがちらほら来てたんですけれども、特撮ファン以外の人にも話題になっているこのドリンク、
うん、
復刻堂ヒーローズ缶、復刻堂ウルトラコーラ、復刻堂ウルトラ怪獣レモネード、うん、それから、復刻堂仮面サイダー、
はい、
実はですね、大道さんからですね、大道ドリンコさんから NBC 宛に紹介してくださいませんかとニュースリリースが、このペーパーが届いていたんですが、
はい、
まあ、私がですね、
い
やまあ紹介したいんですけど現物がないと紹介しづらいんですよねと言ってた。
何高飛車な態度。高飛車な態度。
そうね、
それ
ね、
送ってくださいと、
とりあえず、いや送ってくださいとまでは、まあ、そのいやでも現物があると紹介しやすいんですよねと言ってみたところ、
はい、
なんと段ボール2ケース分も送られてきちゃいました。
これ我々で全部飲むんですか？
これ飲むとちょっと大変なことになると
思いますね。ポタポになっちゃいますね。
とりあえずでも飲んでみたいと思います。
は
い。
箱も来ちゃって。
まず復刻堂ウルトラコーラ、
はい、
資料によりますと、
は
い、シュワッチッと弾ける昔懐かしいコーラ味。
うまいことおっしゃいますね。開けた瞬間にそういう音がするんだ。ちょっと開けてごらん。
いきますね。
あ、シュワッチ聞こえた。いい音するね。
シュワーっときましたよ。
シュワーっときたね。今ちなみに開けたのは赤いカンカンですけど、
これはね、はい、ウルトラセブンのボディをかたどったデザインですね、
はい、この赤はウルトラファンはしびれる赤ですね。
ウルトラこぼれ話が書いてますね。ウルトラセブンは M78 星雲から地球圏に派遣された光天観測員、光天はあの惑星とか恒星の光という字に点々の点ですね、うん、光天観測員だったが地球の未曾有の窮地を知り侵略宇宙人との戦いを決意、正義感が強く強力な必殺技を持っている一方、敵対する宇宙人に撤退や平和的解決を呼びかける一面もあると。
なるほど、そういう基礎知識を読みながらコーラを飲むことができると。
シュワッチと今喉で弾けました。
弾けました。眠いからちょうど目が覚めたんじゃないですか。
カフェインの入っとっとですよこれは。
そうですか。
あ、よかですな。
他にも赤いカンカンがいくつかありますが、
ですね、このまず復刻堂ウルトラコーラなんですけれども、
はい、
昭和から平成へと世代を超えて愛され続けるウルトラシリーズとのコラボレート飲料で、
うん、
容器のデザインとしてはウルトラセブン、ウルトラマン80、ウルトラマンレオ、ウルトラマンキング、ウルトラマンマックス、ウルトラマン光マット、怪獣攻撃隊マットですね、それからクルーガイズ、うん、ウルトラマンベリアル、
うん、
全9種類ということでございます。
ウルトラマンコーラとして9種類。
はい、シュワッチと弾ける爽やかな味合いはそのままに、大人にはどこか懐かしく、子供には新鮮な、誰もが美味しく楽しめるコーラフレーバーを採用ということでございまして、6月下旬より順次発売だそうで、もうそろそろね、うん、
あのね、一部のコンビニではもう販売してるそうですよ。それとかあの大道の通販サイトなどもあるそうですから。
はは、
私あの福岡にほらウルトラマンショップあるでしょ。
あるある。
そこ行った時にこれがずらっと並んでるとこ見ましたよ。
ああ、そうですか。
前のシリーズですけどね。
そしてこちら、はい、復刻堂ウルトラ大怪獣レモネード。
こちらレモネード、2箱あるうちもう1個はレモネード、は
い、昔ながらのレモネード、あのウルトラ怪獣が新デザインで登場ということで、ちょっと林アナウンサーにこちら飲んでもらいましょうかね、
は
い、
私は大怪獣レモネード。開けるときは今度はどんな音ですかね。私これちなみにウィンダムですね。シルバーの
ですね、ウルトラセブンのカプセル怪獣ですよ。
投げた時のあのカパッという音がするんでしょうか。いきますよ。
おお、なんとなくこうカプセルを開けたっぽい感じのね。
ウィンダムが出て
くる。そう聞けばそう聞こえるという。
でも意外とすぐやられるってやもんね。ウィンダムはね。
弱かもんね。
弱かったもんね。ウィンダムね。
そんなことね。ウィンダムは、ね。
レモネードいただきます。
はい。
うん。うん。おお、さっぱりして甘みがおつでござんすね。
昔懐かしい味わいのレモネード、かっこレモン水、
うん、
味わいは日本で初めての果汁飲料といわれる昔懐かしいレモネードを現代風に再現、
うん、
清涼感のある爽やかなレモン風味とほんのり甘酸っぱい味わいで、大人から子供まで誰もが美味しく楽しめる果汁飲料としたということでございますね。
あのしつこくないですよ。
はははは
こちらの方もパッケージにはですね、ウィンダムのメモと、それから目指せ大怪獣博士というクイズがありますね。ウィンダムの足型は次のうちどれっていうのがありますよ。
あ、これは懐かしい。
足型ってこれ何載ってたんだっけ。カード、ウルトラマンカード、
カードとかね、あの、ほらテレビマガジンとか当時の
小学館の本とかにも結構載ってた ね、
なんか足型とかの怪獣の断面図とかよく載ってましたよね。
あったね。
懐かしいです。そのテイストを再現してるということですね。
あ、
これはね、
そうか、図鑑にねありました。図鑑で思い出したのあれだな、ウルトラマンエースのなんかミサイルで体ができている怪獣がありましたよね。
鳥獣ね、
はい、
あの第1話に出てきた、名前思い出せないや、
あれの断面図はね、体の中にいっぱいミサイルが入ってんのよ ね、
うん、ね、
どうやって歩いてんだろうと思って不思議でしたね、あれはね。
本当ね、
まあ、そういう大怪獣博士のクイズ付き。
ちなみに容器のデザインは、うん、バルタン星人、メフィラス星人、レッドキング、ガッツ星人、うん、ウィンダム、ニセウルトラセブン、エレキング、キングジョーブラック、カネゴン、
うん、
ウルトラシリーズの怪獣キャラクターの中で人気の9種類という、まあ、でもこうしてみると、うん、なんかウルトラセブンに出てきた宇宙人が多い感じがしますね。
そうですね、うん、本当だ。
まあ、それだけセブンというのは非常に人気のあるシリーズでございましてですね、
まあ、しかしパッケージが非常に大胆ですよね。ボディだけを形にしたりとか、顔だけを衣装化したりとかして、意外と僕好きなのはこのこれなんだっけ、マット、モンスターアタックチームですね、怪獣攻撃隊のユニフォームをデザインした このオレンジ色のパッケージもなかなか素敵ですね。
かっこいいですね。
全部揃えたいところですな、
ね、メフィラス星人とかウィンダムは顔なんですね。
そうなんだよ。だけどエレキングはボディになってくるのかな、ね、とかニセウルトラセブンもボディですよ。
あ、そうです。ニセウルトラセブンはね、うん、このウルトラセブンとこう対になってるんですね。
あ、なるほど、なるほど、本当だ、
はいはい、ではなんとなくウルトラセブンに話が近寄ってきたところで
喉も潤いました、
はい、ウルトラセブンメインタイトルと主題歌ウルトラセブンの歌続けてお聴きください。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ、
ツイッター上でもまさかこの番組で誰もが知ってるようなネタは扱わないでしょうねみたいなことを書いてる人もいましたけれどもも
うだんだん俺最近口数がこの番組で少なくなってきたよ。
はい、はあ、私たちもね。しかしこの番組は皆様の想像の斜め上とか下を行く番組でございますので、
はい、
あえてウルトラセブン基礎知識という
ど真ん中じゃないですか。ど真ん中じゃありませんか。
ウルトラセブンは昭和42年、はい、1967年10月から1年間にわたって TBS 系列で放送された、
うん、
ウルトラ Q 空想特撮シリーズ第4弾。
あ、4弾なのか。
4弾なんです。あれと思ってる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんね、
うん、
ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンで3作目なんじゃないのと思っている方が今となっては多いと思いますが、
ええ、
実は第3作にキャプテンウルトラというのが入りましたので、
はい、
あれは東映が作った唯一のウルトラシリーズなのであります、
ええ、はい、そうですか。
キャプテンウルトラ、
ええ、
なので、ウルトラマンシリーズとしては実は、まあ、ウルトラ Q 空想特撮シリーズとしては第4弾、
うん、
つぶらやプロの作品としては第3作というですね。
なるほどなるほど、
はい、で、まあ現在はですねやっぱりそのつぶらやプロ絡みでいろいろと評価されたり資料が求められることも多いので、まあ、そういう中ではキャプテンウルトラというのはまあまあなかったこととは言わないけれども、
うん、
別物でございますので。
これ結局つぶらやプロがウルトラマン制作追いつかなくなっちゃったんでしょ。
そういう裏事情もあったらしいです ね。
で一回あのその充電期間というか制作期間を取ってということなんですけどね。
巨大ヒーローと怪獣の対決という一大ジャンルを築いたウルトラマン、
うん、
まあ、まさに怪獣プロレスですね、
ええ、
それに対し宇宙の侵略者たちからの地球防衛がテーマのウルトラセブンはより SF マインドの強い、常にこうなんていうの、緊迫感が漂うような大人っぽい作品となりました、
うん、なるほどね。昭和42年というとまだ人類は月には降り立ってないよね。
そうですよね、例えて言うとですね、
うん、
ウルトラマンとウルトラセブンの関係は陽と陰、長島と王、どういうことかというとですね、まあ、どちらにも熱心なファンがいる、性格は違うけれども熱心なファンがいて、どちらが上とも下とも言えない、もうまさに両雄並び立つ、明るいウルトラマン、影のあるウルトラセブン、そういう関係でございますね。
落語で言うと新章と文楽みたいなもんですか。
分かる方だけ分かっていただきましょうウルトラセブンの時代設定は1980年代だったんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。
あ、私あのリアルタイムだと思ってましたよ。
違うんです、ちょっと先の未来だったんですね。放送当時1969年の10月ぐらいですから、10年ほど未来の時代設定だったわけですね。ちょっと未来、10年後の未来っていうのは人類による宇宙探検や、宇宙開発が進んでいる、そんな時代ですね、で人類も宇宙に行ってるけれども、宇宙からも異星人たちが地球に来てる、宇宙人同士で惑星間戦争をしてるような、そういう状況、その中に地球もいやおうなく飲み込まれてしまう、そして人類は異星人の侵略から地球を守るために地球防衛軍を結成するわけですよ、
はい、
本部はパリにあります。
パリにあったんですか。
アルザマス。
あ、なんでザマスなんですか。
新聞くらい
タコの足ハポン、
ハポン、
イカの足ジュポン、
シモブクーラ
あんたのほっぺたや
あの世界各地に支部がありまして、まあ、宇宙にも支部がある巨大組織です。
我々が見ていたのは何支部なんですか？
極東支部でございます。
極東支部、
はい。まあ、その地球防衛軍の中でもえりすぐりの精鋭たちで組織された特殊部隊、うん、それがウルトラ警備隊でございます。では聞いていただきましょう。東京マイスタージンガーウルトラ警備隊の歌。日本にあるのは極東支部です、
A、
富士山の地下にあります、
うん、
最新鋭の超兵器が装備されてます。隊員は300名ぐらいいたんだそうです、
A、
アジア全域をカバーしています。地球防衛軍の中でも最強の基地、それが極東基地でございます。
300人いたんだ。
いました。
数人しか顔覚えてない
私もなんですけれども
300人いたんだ、
はい、
いろいろ整備とかね、船舶関係ね、ウルトラホーク1号とかね。
さて主人公ウルトラセブンは、
はい、
普段は極東基地の中のウルトラ警備隊の隊員として、
うん、
地球人諸星ダンを名乗ってるわけですね、
うん、
ここがまた一つポイントで、
A、
ウルトラマンは地球人の早田にウルトラマンが乗り移ってたんですが、
はい、
ウルトラセブンはセブン自身が地球人に化けてたわけですね。
あ、なるほどなるほど、はいはい。
だからダンがセブンに変身するんじゃなくて、
うん、
セブンが元の姿に戻っていたということですね、あのウルトラアイの変身はね。
ということは地球上の本籍がないということですね、セブンはね。
ございませんね、
うん、
でウルトラセブンというのは桐山隊長、古橋、天城、曽我、アンヌ、ダンの6人で構成されるウルトラ警備隊の7人目の隊員という意味で桐山隊長が名付けたらしいですね。
ああ、なるほど、そういうことだったんだ。
ところがなぜか、
はあ、
地球を狙う宇宙人たちもみんな彼のことをウルトラセブンと呼んでいました。
どこからバレたんだろう、そんな話が。
でしょう。じゃあセブンの本当の名前は何かというとですね、
うん、
これがね、わからないんですよ。
わからないの？
肩書きは分かってます、うん、これはあのちゃんとテレビにも出てきました、
ええ、
M78 星雲から太陽系を訪れた光天観測員340号です、
うん、あらあら、
はい、
340号、
宇宙行動図、回路図、まあ、地図のようなものを作る仕事をこの人はしていたみたい、
間宮林蔵みたいな仕事をされていたわけですね。
あ、まあまあ、そうですね、
ね、
そういうことでしょうね、
うん、
さてこの辺でお別れの時間。
おい全然本丸行ってないし。
行ってないんですけどね、
はい、
ではディレクターさん、ディレクターいないんだこの番組エンディングテーマいっちゃってください。あっという間にお別れの時間となってしまいまして、はい、今週のプレゼントですが、
うん、
ウルトラマンイマジネーションフィギュアセット1名様に差し上げます、
はい、
NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そこのプレゼント応募フォームから必ず送っていただくようにお願いいたします。
キーワードは何にしましょう？
ウルトラセブン。
ワイワイ貿易ではただいま新商品が続々入荷中。話題沸騰のキャラクター天然美少女ハイジグッズが次々に入荷中。さらにワンピースやマイケル・ジャクソングッズなどなど、チェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン、携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
ね、えウルトラセブン光天観測員340号で、まあ、少なくとも340人は ああいう人がいるというそうですよね、でもね、
そういうことだよね、う
ん、で最終回でセブンのそっくりさんが出てきて、
ええ、
ダンの夢枕に立って、
うん、
お前も疲れてるからそろそろ星に帰ってこいやってこう命令するわけですよ、
はいはい、
通称セブン上司って言われてますけど、
ええ、
あの人名前がないんですよね、
はい、
でウルトラマンの最終回に出てきたゾフィーは、
うん、
ゾフィーって名前が
あ, ります、ね、
あったし、
ええ、
後で出てくるんですけど、
うん、
セブン上司さんはその後出番がなくてね、
ええ
何してるんでしょう今ね。
係長か課長あたりやってんですかね。
部長、
部長職ぐらいまでも行っとる
かわからないんですけれども、
うん、
というわけで、まだ語り足りないので来週のテーマは
ウルトラセブンその2であります。
はい、この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。そしてツイッターでも私たちいろいろつぶやいていますので、 よかったら覗いてみてください。
アカウントはアットマーク聞かせられない、我々2人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想がつぶやかれております。ハッシュタグはシャープキカラジ、字は DID となっております。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてください。
ちなみにメトロン星人とか、うん、ガッツ星人、宇宙人の皆さんもですね、うん、最近参加してくださってます。
本当ね、ツイッターっていろんな人がつぶやいてんのね。
まさか宇宙ともつながるとは思っていなかったな。
私も洗脳されるかもしれないですね。
気をつけましょうね、お互いに ね。
それにしてもウルトラ警備隊ってあのヘルメットあったでしょう、
はい、
あれ子供の時私持ってたん
で。
あれすごくよくできてて、はい、本当に大事にしてて、うん、小学校の中学年ぐらいまで持ってた記憶ありますけどね。
あれはデザインもクールでしたね。
クールでした。
かっこよかったね。
かっこよかった。
僕も大人になったらポインター買うと思ってましたからね。
あ、売っとけばね、大人がストにね。
お別れの時間となりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。